医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は今年の7月19日から2日間にわたり幕張メッセ国際会議場で開催される予定の第8回日本在宅薬学会学術大会についてお送りします。お話は大会実行委員長の井出口直子さんです。
東京中野にあります帝京平成大学薬学部にお邪魔しております。今日は今年の7月19日から2日間にわたって幕張メッセ国際会議場で開催される予定の第8回日本在宅薬学会学術大会についてお送りいたします。早速この大会の実行委員長をお務めになります帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回の大会は実践薬剤師 3.0 理論を語る時代から現場で活躍する時代へというタイトルがついておりますので、この実践薬剤師 3.0 の考え方から教えていただけますか。
ありがとうございます。この日本在宅薬学会というものはですね、薬剤師がこう在宅業務をもっと推進していこうというミッションを持って集まっている学会です。で、理事長がですね、狭間健二先生っていう、実はまあ医師なんですけれども、薬局の経営をされる先生なんですが、それで今回の第8回目の学術大会は、大会長は神戸大学の平井みどり先生になります。で、私はその実行委員長の方を仰せつかっておりますので、私の方で少し説明をさせていただきたいというふうに思います。まず今回のテーマ、実践薬剤師 3.0 理論を語る時代から現場で活躍する時代へというタイトルなんですが、そもそもその薬剤師 3.0 これ何だろうと思われると思うんですね。で、これはファルメディコの狭間健二理事長がですね、提唱しているものなんですが、簡単に言いますと、この薬局の機能をどんどん発達させていって、1.0、2.0、3.0 と今は 3.0 なんだということなんですね。で、この薬局薬剤師の在り方をこう広げたり高めるということを通じて、こう薬剤師が日本の新しい地域医療制度を支える一端をですね、担おうとするという考えになるんです。この十数年でですね、薬剤師の業務自体が大きくこう変化しています。で、これは日本の医療の方向性が変化するに伴ってですね、薬剤師も変化しているわけなんです。で、もう少し詳しく言いますとですね、まずその医薬分業っていうのをご存知でしょうか。かつては病院やクリニックから診察を受けた後にお薬をそこでもらっていたことが以前はほとんどだったと思うんですが、医薬分業というのは処方箋を発行してもらって、その処方箋を薬局ですね、保健薬局で調剤をして、そこで薬剤師から渡されるということです。薬剤師の機能というのは、いわゆるリスクマネジメントですね。処方されているお薬が本当にその人に合っているのかとか、より丁寧にですね、説明をしていくということもありますし、そこで何らかの不都合、例えば副作用であるとか、あるいはその患者さん側の問題、不都合でうまく飲めていけないとか、そういった問題もですね、薬剤師が関わっていきます。それで昭和、そうですね、50年代後半ぐらいから、この医薬分業というものは大きく進みました、日本で。で、その理由はですね、薬の流通といいますか、いわゆる薬価差益というものが昔は大きくあったんですけれども、お薬を出せば出すほど利益が出るような仕組みが昔はあったんですね。で、それですと、いわゆる薬漬けというか、一人の患者さんに非常に大量の薬が出てしまう。それからですね、病院が薬を抱えるということは、抱えた薬を出さなきゃどうしてもいけなくなって、ロスが出るわけです。しかしですね、処方箋を発行すればいいとなれば、その患者さんに合ったお薬を医師はきちんとシェイプして出すことができますので、結果的には患者さんの利益に大きくつながっていくわけなんですね。今の医薬分業率の非常に高い 70% ぐらいのところまで来ているわけなんですが、で、ただじゃあ処方された薬を調剤して渡すだけだと、何をやってるのか分かりづらいっていうところがあるわけなんですよね。で、薬剤師 3.0 と言ってますけど、いわゆる第一世代の薬剤師というのは、昔薬剤師は町の科学者と呼ばれていまして、町にこう薬局がありましてですね、で、そこに行って相談すると、病院に行くまでもなく小さい問題は解決できるというような、そしていろんなものが扱っていたという、いわゆる町の薬局というのがあります。で、そういうものはですね、今非常にこう減っていまして、 で、医薬分業が進展するにあたり、いわゆる調剤薬局と言われています、調剤を中心のした薬局が非常に増えました。もう一歩ですね、やはり薬剤師としてはもっとできることがあるわけです。でその中で国としてはですね、この高齢化に伴い入院期間を短くしてお家で療養していってもらいたい、で患者さんも、まあ、お家で死にたいっていう方が多いですから、それをサポートするために医師が往診をすると、で看護師が訪問する、ヘルパーが訪問する、同じように薬剤師も訪問するということをして、在宅にいながら病院にいるのと変わらない、より、まあ、温かいケアが受けられるような仕組みを国が非常に推進しています。でそのためにはですね、まあ、薬剤師は薬に関することを他の医療従事者とタッグを組みながらですね、サポートしていく、そのきちっとやっていきましょうというのが、まあ、この学会の大きな目的になります。で、まあ、2.0、3.0って言いますと、 Web 2.0 っていうものがティム・オライリーっていう方が提唱して、つまり IT 環境もどんどん発達してますけど、その発達に伴って 1.0、2.0、3.0 と言ってるので、まあ、これをその狭間健二会長が、まあ、薬局の機能がどんどん進化していくことを 3.0 とこういうふうに言っています。で、今回の学会は、まあ、薬剤師もたくさん、今26万人ぐらいがですね仕事をしているわけなので、その中でより率先してですね、この薬局 3.0 という概念をもう具現化してやっていく薬剤師が揃ってですね、でもっと活躍していく、それを発表し合ったり高め合ったりっていうことを目的として今回集まるということなんですね。それで今これから薬剤師が本当にこう やっていくべきって言いますかね、まあ、すでにもやられている方もいらっしゃいますけども、全ての薬剤師がやっていかなくてはいけないことがあります。でこの超高齢化社会の中で医薬品の適正使用ですね、医療安全の確保という観点があります。これはもう昔っから薬剤師の使命だったわけなんですけども、そうすると例えばその薬局に薬剤師が一歩も出ない場合はですね、かなり受け身といいますか、患者さんから調整を預かってそれを見ながら何かいろんなことを考え、場合によっては医師に問い合わせをし、で私してお大臣どうぞとこうあるわけです。そして、私たちは記録を書いてなんか一区切りみたいな感じになるんですが、実はそれを出された患者さんが本当に薬を飲んでいるのかとか、その先その先をですね見ていかなきゃいけない。ですから在宅の場合はですね、訪問するタイミングですね、これを、まあ、最も一番最初は医師と一緒にね、よろしくお願いしますと言ってもいいんですけど、そこから先は医師が訪問する前に薬剤師が訪問して、で服薬状況、何か問題がないか、で残薬チェック、それから最近ではバイタルサインといいまして、血圧を測定したり、それからむくみを見たりとかですね、そういうことをして、それは医師との代わりにやるんではなくて、薬が効いているのか問題が起きてないのか、その患者さんの状況を把握するというためにやるわけなんですね。どうもこの薬の副作用が出ているような気がする、あるいはこの薬は相互作用的にあまりよろしくないかもしれない、でこれを医師に薬剤師が話をしていくと、で医師と一緒に、ね、考えていくという、こういう共同して薬物治療の適正化を責任を持ってやっていく、そういう意味で本当にですね、チームとして役に立つ薬剤師になるということなんです。これは医学教育と薬学教育と一緒ではないので、薬剤師しかわからないその薬についての、まあ、動態でありますとか、まあ、そういうことですね、医師よりも詳しいことを提案することによって、より生きてくるということなんですね。でこれを本当の全ての薬剤師がやると、まあ、非常にこう患者さんにとってもいいですし、医師にとっても非常に助けになりますし、その薬剤師にとってもやりがいのあるお仕事になっていくということなんですね。
はい、ありがとうございます。このタイトルにあります実践薬剤師 3.0 と現在の薬剤師のお仕事内容などについて教えていただいたんですが、それでは今回の実際その理論を語る時代から現場で活躍する時代へというサブタイトルがついております日本在宅薬学会学術大会の主な概要を教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。2日間にわたってこの幕張メッセで行いまして、まあ、毎年ですねこの学会の講師っていうのは非常にまあ高価で知られているわけなんですが、まずですね、基調講演を厚生労働省総括審議官の鈴木康弘先生にお願いしていまして、それからですねいくつかのシンポジウムを企画しております。1日目としては基幹病院と地域薬局の地域連携というテーマで、金沢赤十字病院副院長の外科の医師の先生であります西村先生がオーガナイザーで組んでいただきます。 それから高齢者の嚥下についてですね、この口腔ケアと嚥下っていうのは、とてもこう重要なところがありまして、でこれはオーガナイザーに大阪大学歯学部附属病院の医長江ノ原寛治先生がオーガナイザーでされます。それとですね、在宅にも必須の薬剤師外来というテーマ でこうオーガナイザーに愛知学院大学薬学部の教授の山村恵子先生が、組んでいただきます。この薬剤師外来というのがですね、今いろんな病院で非常にこう積極的に今発達していることです。薬剤師が外来をするわけですね。その医師の診察の前、ないし後に薬剤師と話をして、薬物治療に関してですね、より患者さんのためにやっていくという、そういうものになります。これ非常に評価されています。で、2日目はですね、緩和ケアですね、緩和ケアにおける薬薬連携として、これは東京女子医科大学の病院の薬剤部の伊藤俊正先生がですね、オーガナイザーで組んでいかれます。またですね、神経難病、小児科疾患、先天性奇形に関してですね、携わって活躍する薬剤師ということで、これ小黒佳代子先生が組んで、そういったシンポジウムもあります。で、今回ちょっといろんな目玉がありまして、少しこう生と死を考えるようなワークショップですね、それを体験していくような、この三岡先生っていう、これも医師の先生なんですけれども、死に向かっていくときにいろんなものをこう手放していかなくてはいけないんですよね。それを感じながら、最後にちょっとこう大きく癒されていくようなワークショップでありますとか、それから認知症に関しての、高瀬先生のワークショップで、それから赤羽先生などの入られたスイーツセミナー、そして、薬剤師が今店頭でですね、ヘモグロビン A1C といったこういう簡易検査が、できるようになっているんですけども、永井明子先生のワークショップ、そしてですね、漢方薬のですね、これ狭間清先生のワークショップがあります。で、もちろんですね、一般演題も募集しておりまして、で口頭発表とポスターもあるんですが、日本在宅薬学会の特徴的な演題発表というのがありまして、これはプレゼンテーション大会というのがあるということですね。プレゼンテーションとなりますとですね、これはご自身が考えることを皆さんの心を動かすようにですね、発表していただくという、このプレゼンテーションのコンテストみたいなのがありまして、じゃあ医療プレゼンテーションといえばですね、神戸大学の杉本真紀先生がですね、もう大変今もトップで走られてますので、この杉本真紀先生のプレゼンセミナーがあると、でそれからプレゼンをやっていただいて、でコンテストもあるということで、頑張っている薬剤師の方、ぜひともですね、ご自身のプレゼンやっていただきたいかなと思います。でもちろんその薬剤師じゃなきゃ参加できないわけではなりませんので、ご関心のある方はどなたでもですね、申し込んでいただければ参加はできます。で、発表に関しましては一応、会員になっていただく必要があるんですけれども、それも薬剤師じゃなくても会員になれますので、ぜひ来ていただきたいかなと思います。お申し込みはですね、ウェブからできますので、日本在宅薬学会というふうに検索していただければすぐ出てくると思いますので、もうぜひぜひお待ちしております。
今日は帝京平成大学薬学部教授の井出口直子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。